今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の1章18節から23節までです。マタイによる福音書の1章18節から23節。イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので、内密に晒せようと決めた。彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子、ヨセフ、恐れないで、あなたの妻、マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは、聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。アーメン。それでは初めに一言お祈りします。愛するイエス様、あなたが私たちのうちに、信じる私たちのうちに宿っておられること、そしてイエス様、あなたが私たちと共におられる。神は共におられる。いつも共におられて、私たちを罪の道から離れさせ、正しい道へと導いてくださることを感謝します。今朝も我らはあなたを慕い求めてここに集いました。どうかあなたがお語りください。このしもべの唇を清め、またこれに預かる人々の耳を清めて、あなたが一人一人を通りよくしてください。天の御国に対して通りよくしてください。御言葉にあって通りよくしてください。我ら一同がイエス様、今日あなたの栄光を、あなたの道からを見ることができ、知ることができ、それを感じることができますように助けてください。これからの一切をイエス様、あなたの御手にお委ねして、私たちの主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。聖霊に満たされるということについて最近学んでおりますけれども、このイエス様の誕生のところにおいて聖霊がありますね。乙女マリアが身ごもる、処女であるマリア、どうして処女が赤ちゃんを身ごもることができるんでしょうか。これ聖霊によるんですね。人は思います、どうして男を知らない女が赤ちゃんができるんだろうか。そんなことはありえないことです。人の救い、それは聖霊がその人のうちに働くゆえにその人は救われます。誰でも聖霊によるのでなければ、イエスは主であるということはできません。聖霊によるのでなければ、人はイエスは主です。イエス様がおられるということ、聖霊によるのでなければ人は分かりません。ですからイエス様が宿られること、乙女マリアに宿ったように、皆さん一人一人も信じたのであるならば、皆さん一人一人のうちに聖霊が働いて、イエスがおられる、イエス様が生きておられるということ、それを皆さんも聖霊によって知るんですね。乙女が、男を知らない女性が赤ちゃんを身ごもるということはありえないのと同じように、本当に私たちのうちに聖霊が働いてイエス様が私たちのうちに入ってくる、これ普通の人は分かりません。 ありえないことです。どうして神が私たちというこの中に雇ってくださるんでしょうか。で、天と地を創造された神様が私たちのうちに宿られる、これ普通の人が聞けばありえないことです。けれども聖霊は全てのことを可能とします。皆さん一人一人のうちに宿るとき、聖霊が皆さんの心に働きかけるんですね。救いがありますよ、イエス様がおられますよ、天と地を作られた神様が確かに生きておられて、そして神様はあなたのことを愛しておられますよということを、それを、ね、聖霊様が教えてくださるんです。イエス様はこの乙女マリアのうちに聖霊によって宿られました。それと同じように私たちも聖霊によってイエスが主であることを知ります。この、ね、マリアの夫ヨセフ、ね、彼のところに御使いが現れて、夫のヨセフは、ね、自分の身に覚えがないのに、ね、自分の婚約者である、ね、マリアが身ごもってお腹が大きくなっていく、本当に悩むところです。でもヨセフは正しいものであって彼女を晒し者にはしたくありませんでした。で、それで内密に晒せようとしたんですけれども、そこのところに見つかりが現れて、ね、ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい、その胎に宿っているものは聖霊によるのです。ね、ヨセフはこの言葉によって、このマリアを迎えることを、しました。主が確かに生きておられるということを、これをヨセフは知っておりました。そして聖霊が働かれるとき、全てのことが可能であるということも、ね、ヨセフは分かったんです、悟ったんですね。そして御使いが言うことには、この生まれてくる男の子、その名をイエスと付けなさい、ね、イエスという名前、イエシュア、それは神は救いという意味です。で、イエスという名前の意味は神は救いです。そしてこのイエス・キリスト、このお方こそが、ね、救いであり、そしてこのお方こそが全地球、全人類を、ね、今21世紀を生きる皆さん一人一人をも救ってくださるのがこのイエス様です。これらのことを、ね、預言者の言葉が成就するために起こりました。預言者エザヤの、ね、言葉です。23節の、ね、見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。これ訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。アーメン。で、なんでここに突然、ね、神は私たちと共におられるという言葉が出てくるのか。乙女マリアが身ごもった、ね、赤ちゃんが生まれる、そしてその方はイエスと名付けられ、そしてそのイエス様は全人類、全地球、全被造物を、ね、救ってくださるお方、それがインマヌエル、神は私たちと共におられる、ね、神はマリアと共におられるだけではないんですね。確かに乙女マリアのうちに聖霊によって赤ちゃんが身ごもりました。それと同じように皆さん一人一人がイエス様を信じるとき、信じたとき、聖霊が皆さんのうちに働かれて、そして皆さんと共におられるんです。御霊は、ね、いつも皆さんと共におられて、皆さんを、ね、命の道へと、救いへと、また清めへとどんどん導いていきます。聖霊が働かれると、ね、皆さんにはできないことが、ね、どんどんどんどんできるようになっていく。これ、ね、皆さんの頑張りではないんですね。皆さんの生まれつきの頑張り、それによってではないんです。パウロという偉大な伝道者がおりました。パウロ、使徒パウロも本当に日々日ごと罪と戦っておりました。ローマ人への手紙という書物をパウロは記したんですけども、このローマ人への手紙、パウロも伝道旅行を3回重ねて、もう伝道者として、またキリスト者として、信仰者として熟練の域に達しているですけれども、でも彼はローマ人の手紙でこう言ってるんですね。ローマの7章の14節からのところです。 ローマ人への手紙の7章の14節以降お読みしていきます。私たちは律法が霊的なものであることを知っています。しかし私は罪ある人間であり、売られて罪の下にあるものです。私には自分のしていることが分かりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。で、信仰者として熟練したとしても、ね、伝道者として、また人を導く者として、クリスチャンとして熟練したとしても、自分の、ね、したくないことをしてしまうということがあります。これ罪の問題です。で、いかにパウロといえども、ね、世の中のどんな偉人賢人と言われているものであったとしても、聖人君主と言われているものであっても、人間であるならば誰でも罪があるんですね。パウロでさえそうです。いかに、ね、熟練したものであってもそうなんです。パウロは、ね、私には自分のしていることは分かりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っている。で、人間の中には罪があります。罪の棘が刺さっているんです。そしてその罪の、ね、刺さっている棘ゆえに、私たちは何が良いことであり何が悪いことであるのか、ね、知ったとしても、それ良いことができない、悪いことをとどめることはできない、ね、そのような罪の棘が刺さっている。いかに人生経験を積んだとしてもそうなんです。熟練したとしてもそうなんです。で、そこでパウロは気づくんです。19節、私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。もし私が自分でしたくないことを行っているのであれば、それを行っているのはもはや私ではなくて、私のうちに住む罪です。で、ここでパウロが言っていること、で、罪、したくないこと、それを行っているの、ね、自分自身はもうどうしても、ね、良いことを行っていたけれども、それを、ね、させまいさせまいと働く力、あるいは、ね、自分の、ね、してはならないこと、それをどうしてもしてしまう、そういう悪の力、その宿っている罪、それはもはや私ではなくて、私のうちに住む罪ですと書いてありますね。私ではなくてと。皆さんを、ね、したくない悪、ね、どうして自分の人生こうなっちゃったんだろう、なんで物事を、ね、うまくいかない、ね、罪が刺さってるからなんです、皆さんのうちに。そして皆さんが本当に何が良いことで、何が神様に喜ばれること、何が、ね、汚れていることで、何が悪魔サタンに、ね、喜ばれること、それを知っては相手としてもどうしようもないんですね。皆さんのうちに刺さってる罪、それが皆さんを支配している限りはどうしようもない。で、そこでですね、これに勝利する法則があるんです。命の御霊の法則です。パウロはこれを発見しました。御霊、それが皆さんを導く鍵です。聖霊が皆さんのうちに宿られるとき、皆さんは力を受けます。聖霊が、ね、マリアのうちに宿ったとき、イエス・キリストを生み出したように皆さんのうちに、ね、御霊が宿るとき、皆さん力を受けて、そしてイエス・キリストを明かしするんです、ね、その名をイエスとつけなさいと御使いはヨセフに、ね、言われました。その名はイエスなんです。神は救いなんです。皆さんがイエス様を信じるとき、皆さんのうちに、ね、決して離れることはない聖霊が宿られます。そしてその聖霊が皆さんを導くんです。パウロは、ね、もはや罪を語っているのは私ではない、私のうちに住む罪だと知りました。そうです、ね、人間が作られた次第、それは聖書の最初の最初に創世記に書かれてありますね。人は、ね、もともと土でできております。土、それは神様ご自身のその御手でもって、神様は土をこねられて人間を形作られました。そしてその鼻のところに神様ご自身の息を吹き込まれました。すると人は生きるものとなったんですね。生きる魂となりました。 ですから人間が神の息なしではただの土の器に過ぎないんですね。泥の器ですから、神の息吹なしにはもう本当に泥臭いことを、ね、するしかないんです。しかし神の息吹が宿るとき、皆さんは神の神殿になるんです、ね、神殿、神の住まれる家ですね。皆さんはイエス・キリストにあって神の神殿、生ける宮とされた、パウロは言っております。そうです、皆さんが、ね、イエス・キリストを信じる信仰によって神を宿す神殿になることができる。これは本当にありえないことです。乙女が身ごもる、ね、それと同じぐらいありえないことです。天と地を作られた神様が皆さんのうちに宿る。どうすればそうなるか、信じることによってです。信仰によってです。皆さんが信仰によってこのイエス・キリストが主であると、ね、信じるとき、聖霊様が働いて、そしてこのイエスが生きておられること、そして聖霊に導かれるのが、皆さんが、ね、生まれつきのこの肉体ではできなかったようなこと、それがどんどんできるようになっていきます。皆さんのうちにある領域が、ね、2つの、大きな力のせめぎ合いになっております。霊と肉です。この霊と肉のせめぎ合いによって皆さんは、ね、どちらかに種をまくことになります。どちらかを選択することになります。その選択することによって皆さんが、皆さんの人生において実る実が変わってきます。御霊にまくならば命を刈り取りますけれども、で肉にまくならば死を刈り取ってしまいます。皆さんは死と命どちらが好きでしょうか。アーメン。命ですね。皆さんは命を刈り取ってください。信じてください。するならば皆さんは命を刈り取ります。イエス・キリストを信じる者は永遠の命をいただくことができる。イエス・キリストを信じるならば罪が許されます。今まで犯してきた諸々の罪で、犯罪を犯して警察に捕まったことはないかもしれませんけれども、私たちの心の内には、ね、いつでも罪があります。人を殺してやりたい、あの者がさえいなくなれば、ね、お父さんお母さんが憎たらしい、ね、そういう、ね、心の内にうごめく罪、それが皆さんの人生に呪いをもたらしてしまいます、ね、今までの人生においてどうしてこういうふうになってしまったんだろう、ね、人は、ね、自分の思い通りに自分の人生を操ってきたようでいて、でももし自分の思い通りに、ね、神様抜きで自分の人生を操ってきたとするならば、ひたすら失敗失敗しかないんですね。一見成功しているかのように見えても、でも周りの人々を不幸に陥れながら、迷惑かけながら生きていかざるを得ない、これが人間です。罪があるんです。人間にはもともと許されたいでしょうか、清められたいでしょうか、罪なくなりたいでしょうか。アメン。簡単な方法があります。罪が清められる方法、救われる方法、永遠の命を得る方法、イエス様、この方を信じることです。イエス様を信じる、ね、すなわちイエス様はどういうお方か、皆さんの身代わりになって十字架にかかってくださり死んでくださったお方です。十字架、それは死刑です。でなんで罪ないお方、神の子たるお方が死刑に、ね、しかも人間が定めた制度上の死刑に定められなくてはならなかったのか、これ人間が定めたんではありません。父なる神様がこの神の御子イエス・キリストを十字架にかけることによって、皆さん一人一人の身代わりとして、ね、皆さんもし借金あったら、ね、身代わりに代わりに払ってくれる人がいたら、ね、それによって借金帳消しにされますね。それと同じようにイエスさんは皆さんの罪の借金を身代わりになってあの十字架上で払ってくださったんです。この方を信じること、この方を主として、ね、要するにこれからの人生このイエス様に支配していただこう、このイエス様を主として、ね、生きていこう、そう信じることによって、そう告白し決心することによって生きるんです。皆さんは命を得るんです。罪許され清められるんです。そして贈り物として与えられるものがあります。贈り物、それは聖霊です。この聖霊が皆さんのうちに働くとき、罪と死の法則から解放されます。パウロは、もう 私の中に自分がしたいと思うことを、ね、させない、憎むことを行わせている罪が刺さっている、気づきました。でももう一つ気づいたこと、それは聖霊に導かれるならばこの罪に勝利できるということです。命の御霊の法則、これに従って歩む者は、ね、もう罪に支配されることはない、むしろ命へとどんどん進んでいくことができる。パウロはそれを発見しました。皆さんも、ね、クリスチャンである皆さんはそれを日々実体験しているところですね。御霊に導かれて歩むならばどんどん以前のもの、汚れたことが離れていく。人生は本当に選択の連続です。今日一日もきっとこれから多くの選択をすることでしょう。その選択の一つ一つにおいて、皆さんは御霊を選択してください。イエス様に喜ばれることを選択してください。それに従って歩んでいくならば、皆さんどんどんどんどん清められていきます。罪から清められ、そして命へとどんどん近づいていきます。御霊に導かれること、本当にこれは私たちに必要であり、そして聖霊に満たされること、これを皆さんは求めるべきです。どうか今日も一日、肉に種をまくのではなく御霊の方に種をまいて、イエス様に喜ばれる道、イエス様を主とする道、それに従ってどんどん祝福、喜びを、平安を、満足を刈り取っていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福します。アーメン。ハレルヤ。愛する様、私たちのうちに宿ってくださったことを感謝します。乙女マリアは聖霊によってイエス様を見ごもりました。私たちも一緒です。聖霊によってイエス様を信じ、聖霊によってイエス様が今私たちのうちに生きておられること、働いておられることを感謝します。イエス様、あなたを主として歩みたいです。イエス様に導かれて歩みたいです。今まで自分に導かれて歩んだ道は、それはただただ失敗でしたけれども、イエス様に従って歩む道、それはただただ命へと、喜びへと、祝福へと入っていき、罪がどんどんどんどんなくなっていく道です。どうかイエス様の道を歩ませてください。今日のこれからの歩み道の一つ一つにイエス様が働いて生きておられることを、それをますます実感し体験していく私たち一同でありますように、どうか助けてください。今日いただきましたこの命の御言葉、聖書の言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日も私たち自身に、あなたはこの御言葉を通して、私たちが死と命の法則の中にあって、私たちの自由意志を持ってどちらを選ぶかによって、私たちが闇に直したり、また光に直したりというものであることを、あなたが教えてくださったことを感謝いたします。イエス・キリストにあって御霊がこれを仕分けてくださいます。この御霊を私たちに豊かに与えてください。このイエス・キリストにあって使わされた御霊によって、私たちがこの死と命、闇と光をしっかりと見極めて、そしてあなたの望む御心にかなったものとなり、主よ、死ではなく命を選ぶもの、闇ではなく光を選ぶものでありますように、私たちの言葉、私たちの見ること、私たちの聞くこと、私たちの思い、心、感情、それをあなたが仕分ける力を与えてください。私たちの霊魂、魂がイエス・キリストにあって整えられますように、私たちの霊がイエス・キリストの使わされた聖霊によって満たされて、そして私たちの思い、心、感情を内側ってあまりあるものでありますように、主よ、あなたが助けてくださることを感謝いたします。もはや今罪を犯しているのは私ではなく、私の中に刺さっている罪のそのトゲであること、それを私たち一人一人がしっかりと認識して、自分の中に罪をうずくそのトゲが刺さっていること、それをしっかり見極めて、主よ、この罪をうずくトゲによって 動くものではなく、聖霊によって動かされて、そして御心にかなったものとして歩むことができますように、その正しい選択に預かることができますように、主よ、あなたが祝福してください。私たちを命に立たせてください。光に立たせてください。命を歩ませてください。光を歩ませてください。聖霊様、助けてください。イエス・キリストが聖霊によって宿られた孤独、私たち一人一人にこのイエス様が本当に聖霊によって座してくださり、そして聖霊が私たちを助けることによって、イエス様のなさりたい技を、私たちの手足を道具としてなすことができますように、主が祝福してくださることを感謝いたします。今日私たちに与えられたこの御言葉の数々を感謝して、私たちにこれを守り行う力を与えてくださった私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。